おはようございます。批評家の宇野恒博です。4月13日木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では政治からサブカルチャーまで、そしてね、日々のちょっとした出来事を回って、幅広く取り上げていきたいと、思っております。で、今日取り上げるのはね、昨日ですね、僕のね、やっている、オンラインサロンのプラネッツクラブというところでですね、月1のね、読書会を、やりました。毎月僕が5つ、選んだ本を結構みんなで読んでね、1つずつ分担して少しずつ要約していって、それを発表して、で内容をみんなでこうシェアして確認した後に、その本についてね、ディスカッションを行うという、そういう読書会をね、コツコツ毎月続けているんですけれど、昨日がね、まさにその4月開催の日で、取り上げたのはヘレン・ブラック・ローズとジェームズ・リンゼイの社会正義はいつも正しいという本なんですよね。この、ね、著者たちっていうのは第二のソーカル次元って結構言われているね。なんかそうさ、昔ソーカル次元ってのがあって、ポストモダン思想がね結構すごく流行った時に、なんか数式とかをね、あと科学用語っていうのを全然ちゃんと理解してないのに適当に混ぜ込むと、なんかすごく文系の哲学思想好きの人たちがなんかすげえと思って、分かってないのに分かったふりをして褒めちゃうっていうことが結構たくさんあったんだけど、なんかそれを実際に権威のある学術雑誌か何かに投稿して掲載されてしまったっていう事件があるのね。だから要はその投稿された論文を審査する側も実は全然分かってないのに、なんかすごそうっていう雰囲気に騙されて褒めちゃっていたっていう知の欺瞞っていうね事件っていうのがあったんだけれど、それの結構現代版をやってね、なんとなく表面的にポリティカルコレクトネス的なね、社会正義をストレートに訴えてるような、そういった立ち位置から発言していれば、もう中身はねデタラメでも全然論文掲載されちゃうっていうのが、ちゃんと読まれてないっていうのが、表面的に正しそうなこと言っていれば全然なんか理論的にね、聖地であるとか、理論がつながってるとか、論理がつながってるとか、エビデンスがねしっかりと裏が取れてるとか、もう全然審査されてないということを結構暴露してしまったっていう、そういう、人たちが現代のね、ポリティカルコレクトネスのに吹き荒れる社会に対して警鐘を鳴らしてるっていう、そういう本ですね。でこれを結構オンラインサロンの読書会の素材に選んで、読みました。でこの本についてね、結構どういう風な意見をメンバーが述べたとか、僕がね、そこに対してどういうコメントを加えたかっていうのは、ちょっとオンラインサロンのサービスなんで、僕がここで述べるわけにはいかないっていうか、それはぜひともね、プラネッツクラブに入っていただくと、アーカイブが、動画アーカイブが確認できるので、そっちで見てほしいんですけれど、俺結構ね、なんか身につまされた、何が身につまされたかっていうとね、やっぱこういう商売してるとね、めっちゃ難癖つけられるんだよね。さすがにこれないだろうっていう感じのやっぱ難癖つけられるんですよ。例えばですね、僕ね、香港のね、民主化運動の活動家の周庭アグレス長と僕もう友達なんですよ。個人的にすごく仲いいんですよね。で本当にさ、社会運動家としての彼女と仲がいいっていうよりは、どちらかというともオタクの彼女と仲がいいというか、僕彼女と知り合ったので結構そのオタク関係で、僕ね、もう10年ぐらい前だけど、なんかこう香港でよくね、サブカルチャー関係のなんか研究プログラムに参加したりとか、あとはなんか向こうのオタク系のイベントに日本のオタク文化の専門家として行って結構スピーチしたりとか、そういう仕事結構やってたんですよ。で、その中で結構周庭と知り合ってるので、香港のそういう濃いオタク集団みたいな人たちがいて、なんか日本の漫画アニメゲームアイドルとかに対してのすごく明るい人たちのグループとかいて、その中でなんか多分一番若い子で、この子まだなんかこう大学が入ったばかりとかなんだよみたいなね感じで、あとなんか社会運動でもね、雨傘運動ってすごく活躍したんだよっていう感じで、へーみたいな感じでくっついてたのが終点なんですよ、あれが。で、だから僕がね、なんかね、何年か前に、2017年か18年か忘れたけど、それぐらいの時に、向こうのコミックマーケットみたいな、なんかオタク系の大きい同人イベントに呼ばれて、そのゲストスピーカーとして、現代の日本サブカルチャーについて、こう、講演みたいなことをした時に、なんか、僕をそのイベントそのものを案内してもらったの、周庭ですからね。完全プライベートで、そういう感じの関係なんですよ。で、で、彼女、その縁もあって、彼女になんかこう、実際に、なんかさ、実際に香港でさ、学生運動してる人たちの、なんか生の声というかね、どんな感じでやってるのかっていうのを結構日本人に伝えるといいかなと思って、なんかこう、新編雑記みたいなね、だからエッセイをメールマガジンで連載してもらってたんですよ。で、 なんかその関係もあってもうすごいね、あの周庭がやっぱりこう逮捕された時になん、まあ、彼女しょっちゅう逮捕されてんだけど、あの日本で結構大騒ぎになった時あったじゃない、逮捕されてさ、あの時に結構本当に大変でね、なぜかというとあの時周庭で外国において北京政府をね、中国政府を、北京の中国政府を批判してるっていうことが、まあ、罪に問われて、国家反逆罪みたいな感じの罪に問われてで逮捕されてたんですよ。だからうちのメールマガジンとかやっぱり結構政治的な主張してたから、まさにそこに該当する何かで、あのね、僕もよっぽど考えたのはなんか即ね彼女のメールマガジン全部無料公開しようとか、なんかいろいろなんかいろんな方法考えたんだけれど、僕がなんかそこで中途半端に下手に動くとやっぱりかえって彼女に対してなんか弾圧の口実を与えてしまうみたいなこととかも結構あって、で香港の仲間たちとかともすっごい話してどういう対策しようかみたいなことをすごい話した結果ね、で僕がね、まあ一つのなんか声明みたいなものとかを結構出したんだけどね、あの周庭を応援したいという気持ちのね。で、でその時にやっぱり2日ぐらいかかってるんだよね。でもそしたら僕ね、この2日の間に結構ね糾弾とかされてるわけ。なんでうのがメッセージ出さないとかね、事件が報道されてからもう24時間経たないぐらいのタイミングでもう攻撃されてるの。でさ、なんかもうあの時でも本当に頭に来たよね。つまりさ、こっちはさ結構大変でさ、実際に現地の人とかもやり取りしながらさ、もう普通に友達がさ捕まってさ、どういう対応を取るのが一番彼女のためになるのかってことを真剣に考えてるのにさ、なんでお前即レスしないんだみたいな感じのさ、即対応しないんだみたいな感じのことを責められてんだよね。なんかさ、あの第三者の身分からさ、気楽なところから人にしなげるやつって本当ね、なんか能天気だよなと思ったよね。なんかね、なんかさ、誰かのあらを探してそれを突っつくと自分が賢く見えるとか自分が正しく見えるとか、まあそういったことは非常にね、現代の SNS ってのはやっぱやりやすいシステムになってるわけなんだよね。で、そこに便乗してさ、なんかさ本当になんかね、あ、ここに突っ込めるポイントがあった、ここで突っ込んでやれ、そうすると私は正しく賢く見えるんだみたいなことで上すぎてるよね、人々がね。もう本当に卑しいと思ったよ、その時は。もう実際にね、香港の民主化運動がどうなるかね、そこの活動家の若い子がどうなるかとか本当どうでもいいんだなと思ってさ、これ本当に腹が立ったよねっていうのと、あともう一つ結構僕思い出があって、なんかあるね、なんか大学の結構授業のゲスト講師をやった時に、僕がもう 5,6 年前にオルタナティブオリンピックプロジェクトっていうのをチームを作って制作していて、それを発表した時の話をしたので、それオルタナティブオリンピックプロジェクトって要は2021年の東京オリンピックを、まあ、僕も誘致成功の段階から反対だったのね。中身がないっていうか、全くコンセプトが甘い、とりあえずオリンピック呼んだら景気よくなるだろうぐらいの感じで招致されたオリンピックだってことを分かってたんで、もうものすごい結構批判したんだけど、でその中にただ批判するだけじゃなくて、自分たちだったらこんなオリンピックにするっていう対案を持ってくることによって社会に問題提起しようと思ったんですよ。なのでチームラボの猪子さんとかね、あと音崎博多さんとか、まあ、僕の親しい仲間たちを巻き込んで、自分たちの夢のオリンピックはこうだっていう対案を出したの。それがオルタナティブオリンピックプロジェクトなので、なんでオルタナティブオリンピックプロジェクトっていうタイトルになるかというと、もう音崎さんがいたからなのね。で音崎さんはオリンピックとパラリンピックを融合して一つのものにしたい、オリンピックパラリンピックを分けたくないって言って、だからパラリンピックこんなが含まれてるんですよ。だからオルタナティブオリンピックプロジェクトで、それはもう本読んだら書いてあるの、書いてあるんだけど、僕がオルタナティブオリンピックプロジェクトって言った瞬間に、なんでオルタナティブオリンピックパラリンピックプロジェクトじゃないんですかみたいな、それってパラリン身体障害者を差別してるんじゃないですかみたいなことをコメントでわーって書く学生がいるわけ。みたいなさ、なんかさ、俺も話し始めて多分ね5分とか10分しか経ってないの、その段階で。で僕のオルタナティブオリンピックプロジェクトってググったら結構もう売り切れちゃってる本なんで、結構もう主要な内容はウェブで公開してるんですよ、僕が自分 のメディアで。で無料公開してるんですよ。だからググったら多分5分ぐらいで分かることを、なんか暗いなんか文句言ってくるので、しかもさ、これってどういうことなんですかって普通に聞けばいいのに、球団口調でやってくるわけ。だからその人も多分なんか誰かの過ちを指摘することで自分を知的に見せるとか繊細に見せるとか正しく見せるってことが欲しくて欲しくて欲しくて欲しくて仕方ない状態になって待ち構えてる状態なのね。でさ、読書会で読んだね、社会正義はいつも正しいっていうのは、このね、問題っていうのはまずアイデンティティポリティクスっていうね、なんかこう政治っていうのは個人のアイデンティティっていうものを保護するために存在してなきゃいけないっていう、一つのね政治思想みたいなものをおっと絡めて結構論じているんだけれど、間違い例がいっぱい出てくるわけだよ。だから結構ね、身につまされてね、なんて言ったらいいかな、共感することは多い本ですよ。ただね、一個だけ結構ね、僕思うのはね、 確かにね、こんな感じでね、今のポリティカルコレクトネスっていうのはさ、何かさ、人を貶めることによって自分をた正しく賢く見せたいという人々の欲望を、まあ、エンパワーメントしすぎていて、そのことがやっぱ世論形成だったりとかね、もうひいて言えば民主主義っていうものの土台を僕は揺るがすぐらいに、結構社会に対して害悪をなしてるというのはこれは間違いないと思う。でもただね、なんかね、そのことがね、やっぱ声を上げることっていうに対してやっぱネガティブな、やっぱ霊障的なね、なんかインターネットで社会正義を訴えてるやつは痛いんだとかね、青臭いんだとか、そういった伝説にやっぱ絡め取られないようにした方が僕はいいと思ってる。やはり僕はね、どんな人でも気軽に声を上げることができるようになってるってこと、立場が弱い人とかね、なんか運が悪くてひどい目に遭ってる人とか、マイノリティの人とか、単に数が少なくてマイナーな人とかがちゃんと声を上げることができるっていうのが僕は無条件に正しいと思ってるんですね。なので、なんかこう、その声の、誰もが声を上げられる社会が、より健全に、より効率よく回っていくために、こういったなんかアイデンティティポリティクスの弊害というものをどう克服していったらいいんだろうという問題提起としては、僕はこういった批判というのは非常に有効だと思うんだけど、このことがなんかね、だからなんか社会正義を打ててるやつは痛いんだっていう形のやっぱニヒリズムにね、まずこいつさ、ニヒリスティックなポジションを取ることによって、なんか一定数のね、なんかこう世の中を斜めから見てる俺はかっこいいと思ってる人たちの票を集めようとする人ってやっぱ絶対いるんだけど、まあそれが一番害悪だと思うんですけど、そっちの方が俺は害悪だと思ってるわけ。なので、なんかね、僕はね、一意見論人としてね、やっぱり、ね、この本をね、やっぱ読むことによってね、まあ確かにね、なんかそういった正しさのインフレというかね、正しいことを主張することが手段じゃなくて目的になっている人々っていうのはやっぱどうにかしなきゃいけないと思ってるんだけど、それをどうにかしなきゃいけないっていう正しさによってやっぱ声を上げる、誰もが声を上げることができる社会そのものが否定されないように、ニヒリズムにやっぱ流れないように、そこはやっぱり釘を刺しながらも進めないといけないなということを強く、考えました。はい、なのでね、まあということでね、まあ、ちょっとね、もうちょっと具体的にね、結構僕がこの著作に対してどういう見解を持ってるかとかね、それをどういうふうに思想的に続けたらいいのかっていうのは、ぜひともね、プラネッツクラブの方をね、ぜひとも入会して、他の読書会に参加したメンバーの意見も含めてね、ぜひともね、確認してもらえればいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。最後にね、今日のお知らせです。4月6日に僕が3年前に書いた本、遅いインターネットという本が、幻冬舎から文庫で再発売されました。これはインターネットの速さに人間が振り回されがちな現代社会で、情報技術との付き合い方を考え直す提案をしている本です。今回発売からちょうど3年で文庫になることになりました。文庫版では経済学者の成田悠介さんが解説を書いてくれました。また僕がこのコロナ禍とウクライナの戦争とインターネットの変化について書き下ろしたボーナストラック的な新しい章が入っています。多分ね、全体的な単行本の 1.3 倍ぐらいになっています。単行本を持ってる人も、文庫で値段が安くなってるので、ぜひともお買い求めください。またね、あと4月27日には風邪処方新社の、中学生高校生向けのレーベル14歳の世渡り地図シリーズから一人遊びの教科書という本が出ます。これはティーンエイジャー向けにランニングとか虫捕りとかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本です。個人的に人間関係のことばっかり考えてね、業界の飲み会ばっかり出かけてる人っていうのは本当一番世界をつまらなくしてると確信しているので、きちんとね、一人で遊べる大人を一人でも増やしたくてこの本を書きました。中高生はもちろんね、最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりがなんか面白くないなと感じている大人にも読んでほしいと思っています。そして、先ほどから述べてます、僕の、私塾プラネッツクラブは現在会員募集しています。月2回ね、僕が直接指導する、宇野ゼミの4月講座前半は、遅いインターネット文庫版の発売を記念して、この3年間の疫病と戦争を経た上でのインターネットの問題の総括と、その上でどんな対抗戦略が必要か、僕の最新の考えをまとめて話す講座を開きます。またね、後半は、村上春樹の新作小説がね、まさに今日発売されるので、この小説を素材に、なんか最初の数十ページぐらいは結構切り出してきて、なんか宇野流のね、小説の読み方っていうのを、講義したいと思っております。この月1のね、今日取り上げた読書会では、来月はね、小川公夫さんのケアの倫理とエンパワーメントという本を取り上げたいと思っております。タイムラインの外側で充実した学びの場を作っています。月のいつ入会してもアーカイブで追いつけます。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒弘でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローお願いします。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com です。uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いします。